27章ですね。マタイによる福音書27章。今日は後半部分、32節から最後までを読みます。ここでの主題は神のこの処罰。ローマ書に出てくる言葉ですね。8章に出てきますが、御子が肉の姿で処罰されます。神のこの処罰です。神の一人子イエス・キリストが処罰を受ける場面をこれから読んでいきたいと思います。早速本部に入ろうと思います。でまず最初にイエスは十字架に送られます。でそして彼らが出ていくとシモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。でこの彼らというのは前を見ると総督の兵士たち、つまりローマの兵士たちであることがわかります。で彼らには物を強制的に担がせる権威が与えられていました。イエス様は賛同の水訓で、あなたも1ミリオン行けと強いるものとは1ミリ一緒に2ミリオン行きなさいと言われましたけれども、1ミリオンつまり約1500メートル歩かせる権威をローマ兵は人々に対して持っていたんですね。でそこでここではシモンというクレネ人を見つけたので、その人に無理やりイエスの十字架を背負わせました。そしてこのシモンという人物、彼は他の福音書にも出てきますね。で使徒行伝13章を見ますと、彼はアンティオキアの教会の指導者の一人、ミゲルと呼ばれるシメオンとして現れています。つまり彼はキリスト者と同時に感じるんですね。彼はイエスが十字架に向かう姿を見ていたわけですね。イエスが前に進んで倒れながら十字架、このゴルゴダというところに行くまでの姿を見ていました。でそこでこの方こそ、イエスこそキリストではないかという認識を持ったはずです。もしそうならば、イエス様は十字架の道においてもご自分のことを明かしされていたわけですね。イエス様は十字架を担ぐことができないほど鞭を打たれたことによって、また殴られたことによって体力が衰えていたわけです。意識が朦朧としていたと思いますけれども、道の五輪際を意識して歩まれていたということがわかるわけですね。同じように私たちが病とかその他のことで苦しんでいるとき、キリストが共におられるわけです。私たちがその臨在を意識するときに、キリストの香りが苦しむ私たちから放たれていくわけなんです。私たちが苦しむときに神はいない、こんなような私では神を愛することはできないと思うかもしれませんけれども、むしろこのキリストの姿を見るときに、私たちがその中にあっても、では次を見てください。ゴルゴラというところ、ドクドク言われている場所に来てから、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを投げただけで飲もうとはされなかった。イエスが十字架につけられるところ、これがドクロと呼ばれています。でここの岩がですね、輪郭がドクロに似ているからということもありましたし、また十字架によって殺された者たちは見せしめとして頭蓋骨が置かれていたということもあるかもしれません。まあ、いずれにしてもですね、ゴルゴダという言葉は不気味な響きをもたらすわけですよね。で十字架というと、私たちはとかく、丘の上の綺麗な教会の上にある白い十字架などですね、またアクセサリーとかネックレスを、まあ、このかかれアクセサリーとかネックレスにあるこの黄色の十字架を思い出してですね、あたかも綺麗な雰囲気を思い出すわけですけれども、それは違うんですね。不気味だったんです。暗闇の全ての技がですね、このイエスの十字架の上に今からのしかかろうとしています。そして彼らは苦味を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとされてしていますが、これは麻酔代わりのものですね。これから手足に釘が打ちつけられるわけですが、その痛みが少しでも和らぐようにと、与えられるものです。しかし見てください、イエスは舐めただけで飲もうとはされなかったわけです。なぜでしょうか。イエスは十字架の痛みを十分に味わわなければいけなかったわけです。罪の罰としての痛みをイエスが十分に完全に味わわないことがなければ、この十字架にかかる意味はないわけなんですね。ですからイエスは舐めただけで飲もうとはされませんでした。そしてこの箇所はなんと予言されているわけです。ダビデが予言しました。 彼らは私の食物の代わりに苦味を与えたと詩編の69編21節に書かれています。次を見てください。こうしてイエスを十字架につけてから彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。イエスは十字架につけられています。でその刑の苦しみはもう本当に想像できないものであるということがよく言われるわけなんですけれども、聖書にそのことが実際に予言されているので、見てみたいと思います。詩編の22編です。22編の14節を見てください。私は水のように注ぎ出され、私の骨々は皆外れました。水のように注ぎ出されとありますが、完全な脱水症状が起こっているわけですね。で骨骨が外れたとあります。つまり関節が皆外れるんですね。十字架にかけられることによって、つまり筋肉だけであの十字架の上で保っていなければならないということなので、ものすごい痛みが走るはずなんですね。次を見てください。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。意識が朦朧としている状態ですね。次に、私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。土器のように口の中から湿気がなくなってしまったわけなんですね。そして文字通りもう舌が上顎にくっついてしまうという状態がここで見ることができます。まあこういう感じで私たちは、そしてですね、17節を見ますと、私は私の骨をみんな数えることができます。これがどういうことなのかわからないですけれども、それほどその骨、それほどの痛みっていうのがこの内部に走ってる姿を見ることができるんですね。で実際の何ですか、その十字架のこの、まあ、研究によりますと、実際はこう窒息して死んでいくわけなんですね。その体収縮してですね、そして窒息死するわけなんです。まあ、このように私たちが想像さえできないほどの苦しみというのがこの十字架につけられるということにあるわけです。そしてローマの兵士たちは、着物をくじ引きして分けていますけれども、これは囚人の着物を分けるのが習慣となっていたんですね。そして今の22編の18節を見てください。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにしますとあります。つまりこのことも神のご計画のうちにあり、神様がこの支配されてですね、この場面を作ってくださっているわけなんです。そして彼らはこのローマ兵イエスの見張りを始めて座ったわけですね。座ってイエスの見張りをしたわけです。でここから彼らはこの十字架の場面の全てを見る証人となっていきます。それでは37節に戻ってみてください。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。十字架、これは犯罪を犯した者が受ける罰ですね。この罪状書きっていうのは、まあ、どのような犯罪によってこのように十字架にかかっているかということを伝えているわけです。で罪状は何ですか？ユダヤ人の王ですね。ユダヤ人の王です。でこのユダヤ人の王という言葉がマタイの福音書で一番最初に出てくる場面というのを思い出せるでしょうか？東方の博士がユダヤ人の王を拝みに来たというところがありますね。イエス様は礼拝を受けられました。当然のことです。王なのですから礼拝を受けて当然です。しかしここで見てください。ユダヤ人の王として恥ずかしみを受けられたんですね。イエスは上から下へと真っ逆さまに落とされたと言えます。いや、ご自分で落ちていかれたといった方が正確です。なぜならばイエス様は神の身分でありながら、それに固執することをせず人の姿として現れて、そして十字架の死に至るまで従順だった、ご自分を卑しくされたということがピリピ2章に書かれているわけですよね。イエス様はこのように卑しい姿をご自分から選ばれて取られているわけです。それでは38節を見てください。その時イエスと一緒に2人の強盗が、1人は右に1人は左に十字架につけられた。 イエスは二人の強盗の真ん中で十字架につけられているわけです。イザヤ書の53章の12節には、彼が背いた人たちと共に数えられたからですとあり、これも旧約の預言の成就であります。イエスは罪人として数えられた、犯罪人として数えられたわけです。しかし私たちは27章の前半で、多くの人がイエスが罪のない方、正しい方であること、正しい方だと証言しているのを見ていきました。イエスは罪人ではありません。正しい方でした。しかし罪人として認められなければいけなかったわけなんです。なぜでしょうか。私たちの罪を代わりに引き受けてくださるからなんですね。パウロはこう言っています。神は罪の知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。私たちは罪人です。実際の罪人です。ここで書かれている冒頭と同じように十字架にかけられなければいけないような、罰を受けなければいけないような存在です。しかし義人と認められているわけです。なぜならばイエスが義なる方であるのに罪人と認められることによってですね、その代わりとして押し出されるようにですね、私たちは正しいものと認められるわけなんですね。ですからここでイエス様は身代わりの死を受けられて、身代わりの十字架を受けられているわけなんです。次を見てください。39節。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵って言った。神殿を壊して3日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる、もし神のお気に入りなら今救っていただくはよい、私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。続けて読みましたが、イエス様は十字架の上でその痛みだけではなくて人々の罵りとあざけりをも受けられているわけです。でここでは道を行く人々、39節ですね、そして41節の祭司長、律法学者、長老、そして44節の強盗ども、この3つのグループに分かれるわけです。で、彼らに共通していることは、神の子なら自分を救ってみろ、神の子という言葉を使っているわけですね。強盗のところは出ていませんが、同じようにしてというふうに言っていますので、多分神の子ならというふうに言ったと思われます。神の子、全能の神ご自身であるわけですね。彼らはそのことを理解していました。ですから十字架から降りてくる力もあるはずなわけですね。で彼らに言ったことは、そして彼らの救いというのはこの十字架という束縛から解放されることを意味していたわけです。でイエスは彼らの言う通りですね、 いとも簡単に十字架から降りることができました。彼らは自分たちの言っていることは分からなかったでしょう。降りてきてですね、彼らを火によって滅ぼすことも簡単に無敵になったわけです。それほどの全能の力を持っている方だったんです。しかしイエスはご自分の意思で十字架につけられていることを選ばれたわけなんですね。なぜならもしイエスがご自分を救ったのであればどうなりますか。この時点で救ったとしたら全人類が失われていくわけです。2つの選択しかなかった。救うのであれば全人類が失われ、全人類が救われるための道が敷かれるのであればイエスが失われなければ、命が失わなければいけないわけなんです。イエスはここであえて身代わりになって十字架に受けられたままで、つけられたままでいることを選ばれた。なぜならば私たちが永遠の命を得るためなんですね。そして彼らの罵りまたはあざけりの言葉に注目しましょう。2種類に分かります。道を行く人々と強盗はイエスを罵っていますけれども、41節の祭司長、律法学者、長老たちはイエスをあざけっています。前者はイエスに直接悪行を浴びせているわけですね。祭司長、律法学者、長老たちはイエスに直接は話されていません。彼 は他人を救ったが自分は救えないというふうに彼という言葉が使われているんですね。40節のところも、まあ、英語を見るとすぐ分かるんです。 You っていうあなた、お前がという言葉が使われているわけなんですね。このように、道行く人、合同たちはイエスに直接話しましたが、立法学者たちは横目でイエスを見ていたということが言えるわけなんです。でこの道行く人々のことを考えています。水越の祭りで世界中から集まっているユダヤ人が大勢含まれていたことは確かです。イエスの十字架刑があってから50日ぐらい経った時、何でしたか、50節があったわけですよね。で再びユダヤ人が世界中から集まりました。その時宮に集まって祈っていた弟子たちの上に聖霊が下り、彼らは異言で語り始めたわけです。それを聞いて大勢のユダヤ人がそこに集まってきて、ペテロは彼らにイエスを述べ伝え始めたんですね。そしてイエスがメシアであることを証明した後、最後にすなわち今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですとはっきりと言いました。人々はそれを聞いて心を刺されて、私たちはどうしたらよいでしょうかと聞いて、ペテロは悔い改めなさい、そして罪を許していただくためにイエスキリストの名によってバプテスマを受けなさいと言いました。このように世界中から集まってきたユダヤ人の一部ではあるんですけれども、彼らは自分がイエスを十字架につけたということを悔い改め、イエスキリストの名によってバプテスマを受けたんです。つまり彼らは自分たちが十字架につけたことを認めたんですね。ところが最初たちはどうでしょうか。使徒行伝の5章27節にはこう書かれています。彼らが人たちを連れてきて議会の中に立たせると、大祭司、全く同じ人ですね、イエスを審議にかけた人と同じですね、大祭司は人たちを問いただしていった。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ、エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の地の責任を我々に負わせようとしているのではないか。彼らは自分たちがイエスを十字架につけた責任を回避しています。なぜでしょうか。彼らがイエスを預けて、彼は自分を救ったかとイエスを赤の他人のように扱っていたんです。イエスと直接対面するということを彼らはしていなくても拒否し続けるんですが、いつも横目でイエスを見ていたわけなんですね。他の箇所では彼らは神の栄誉よりも人の栄誉を好んだとあります。彼らの態度というのはいつも人の目を気にしていた、人を伺っていたわけなんです。それでいつも彼らは動いています。ですからここで彼は他人を救ったかといっていつも民衆とかですね、そこにいる人々を意識して話していく、そういう行動しか取ることができなかったわけなんですね。そしてイエスというご自身に対しては直接話しかけるということがないわけなんです。臆病者なんです。臆病者は天のエルサレムに入れないというふうに黙示録には書かれていますけれども、これこそが臆病者であることの典型的な例であります。このようにイエス・キリストを他人事のように見る、これが一番大きな罪なわけですね。まあ、罪にはいろいろあるわけじゃないんですけれども、重い罪なわけです。自分自身を直接イエス・キリストに照らし合わせる、それが反抗的な言葉であってもですね、その時に自分の罪が示されて、そして私たちは悔い改めに導かれることができるわけなんです。しかしイエスとは自分は直接関係がないという立場を取り続けるならば、悔い改めの機会というのが失われてしまうわけなんですよね。このように最初たちは彼は他人を救ったかと彼と呼び続けたわけなんです。でこうしてイエス様の十字架を見てきました。それは罪人として数えられることであり、ご自分の命を失うことでありましたが、次はイエスの死を見ていきます。イエスが死なれることを見ていきます。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時頃イエスは大声でエリーレマサバクタニと呼ばれた。これは我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。全地が暗くなりました。これはですね、アモス書8章9節にある予言の成就です。私も見ますから。その日には私は真昼に太陽を沈ませ、日盛りに地を暗くする。まさにその通りですね。そしてその意義が次の説に書かれています。10節に書かれているんですが、あなた方の祭りを魔に変え、その日を独り子を失った時の魔のようにし、その終わりを苦い日のようにする。12時から全地が暗くなったのは、この独り子を失った、 神の独り子であるキリストが失われるために野に服するためだったんですね。つまり自然界が野に服する、このキリストの十字架というものを見ていたわけなんですね。すごいことですね。そして今見ましたが、あなた方の祭りを野に変えてありますように、杉越の祭り、イスラエルがエジプトから解放されるときのですね、喜ばしい祭りのときには野に変えられたということになります。そして実際に12時から何が起こったのでしょうか。イエスは、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですとかと叫んでおられます。イエスが全世界の罪、そして過去から未来までの罪全部ここで終われてですね、父なる神から引き離されることを体験されているわけです。イエスがここで全ての罪を負っているわけなんです。イエスは罪人として数えられた結果、父なる神から離れました。罪はいつも人を神から引き離すんですね。イザヤ書59章の一節には、主の御手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方の咎があなた方とあなた方の神の仕切りとなる。仕切りというのは引き離すと言い換えることができますが、このイエスの叫びですね、詩編の22編の一編にあるわけですね。この我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかということです。そしてそれを読み進めるとですね、5節に、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられましたです。イエスが見捨てられたのは、父なる神が聖であるという事実に基づいているわけなんです。私たちは罪を犯したために神から引き離されて、聖なる神とは引き離されなければいけない。しかしこのイエスの悲痛な叫びによって見捨てられることがないようになったわけなんです。代わりにイエスが見捨てられることによって私たちが見捨てられることはない、むしろ決して見捨てられないようになったんです。申命記31章には、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てないとあります。イエスは御父に見捨てられるという体験を私たちの身代わりになって受け取られるわけです。それでは47節見てください。するとそれを聞いてそこに立っていた人々のうち、ある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。イエス様の先ほどの言葉、エロイエロイという言葉ですね、彼らはそれをエリアと聞き間違ったんです。ヘブル語で神よという言葉なんですが、それがエリアだというふうに間違ったんですね。そしてまた彼らの頭の中には、主の日が来る前に預言者エリアを使わすというマラキの預言ですね、マラキが預言した言葉が頭にあったんだろうと思います。ですから自分の期待するように、言葉を聞き間違ったわけなんですね。もう私たちもよくありますよね、コミュニケーションしているときに、自分の期待、相手が言っているのは違うことなんだけども、自分がそう思っていることのように聞き取ってしまうということがあると思うんですけれども、それが今ここで起こっているわけなんです。また彼らの一人がすぐ走っていて、海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、イエスに飲ませようとした。イエスの舌は土器のように乾ききっていたとさっき読みましたが、その言葉が明瞭に聞こえなかったのかもしれません。エロイエロイ、ママサバクタリというのは聞こえなかったのかもしれません。でも湿気を含ませようとしたのでしょうか、水ぶどう酒をこのようにして差し出しています。でこれも予言の成就です。私が乾いた時に巣を伸ばせましたと詩編の69編の11節に書いてあります。次を見てください。他の者たちは、私たちはエリアが来る、助けに来るかどうか見ることにしようと言った。この彼らというのは民衆がであろうと思います。いささかの恐れを持っていながら、好奇心に駆り立てられていたんではないでしょうかね。先ほどまではイエスを罵っていましたが、今は全地が暗くなったので、何か劇的なことが起こるんだろうと、思ってじっと見ていたわけなんです。しかしエリアは助けに来ないで、代わりに50節を見てください。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られたとあります。この息を引き取られたという言葉、他の福音書には霊をお渡しになったとあります。つまりイエスはご自分の意思で息を引き取られたわけなんです。この十字架を読むときに私たちが気をつけなければいけないのは、これを支配していたのは律法学者でもなく、ローマでもなく、神ご自身だということなんですね。全てがイエス・キリストのこのご意思のもとで行われていたわけなんですね。そして死ぬことさえもイエス様はご自分でお渡しになったということが起
ここから語ります。イエスが息を引き取られた後、三つの大きな出来事が起こっています。まず最初見てください。51節です。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。一つ目は宗教において大きな変化がもたらされました。神殿の幕とは聖女と至聖女を隔てる幕のことですよね。このように形があって、至聖女と聖女があったわけなんですが、この幕です、この幕ですね、この幕が上から下まで、まあ、裂かれたわけですが、この至聖所に入るときに、ね、至聖所というのは神ご自身が宿られる場所だったわけです。年に1回贖いの日に大祭司だけが入ることが許されていました。で、彼はですね、入念に罪を告白して、そして彼自身も動物の捧げ物を捧げて、もう罪がない、もう自分が思い出すような罪がないようにしたんです。それから実際に入っていって、大祭司一人でそこで奉仕を行ったわけなんです。で、彼には鈴がついていました。衣には鈴がついていた、またロープがついていたんですね。で、鈴が鳴っているときは、ま、外にいる人々は彼がまだ奉仕をしていることが分かりました。しかし鈴が止まるとき、彼が神に打たれて死んでしまうことが分かるわけです。でも、その死体を引き戻すときに、自分たちが入っていったら瞬く間に自分たちも打たれてしまいます。だからロープで引きずり出していくんですね。それほど神の聖、聖なる神というのは人には近寄りがたいものなんですね。それほど大きな隔たりがあって、聖女と至聖女の間のこの幕というのはこの隔たりを象徴していたわけです。ところが、イエスが死なれた直後に上から下まで真っ二つに裂けたんです。で、大事なのがこれが下から上ではなくて上から下というふうに書いてあるので気をつけてください。天におられる神ご自身がこの幕やこの隔てを取ったんです。つまり一人ごキリストによってこの幕やの壁を、幕やを取ったのに裂いたわけなんですね。イエスの死によって罪に対する神の怒りが完全に収まりました。それで罪ある人間がキリストによって大胆に神に近づくことがここからできるようになったわけです。ヘブル書10章19節には、こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのですとあります。聖なる神にイエスの血によって大胆に近づくことができます。遠慮をする必要はないんですね。私たちは人々に遠慮します。しかし神には遠慮してはいけません。なぜならば、キリストの血によって私たちの罪が完全に取り除かれ清められているからなんです。このようにイエスの死は神と人との隔たりを完全に取り除かれました。次を見てください。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。二つ目の出来事は天変地異です。イエスの死は単なる歴史的な出来事ではありません。それは死んだイエスが全てを作られて全てを保っておられるという創造主であることを意味しているわけなんですね。地球規模、宇宙規模の出来事であったわけなんです、この十字架という出来事が。従って私たちの安定をもたらしているはずの地とか、または頑丈な岩がそのこのようにして揺れ動き裂けたりすることによって、イエスご自身がより頼むべきお方、この方こそが安定した岩であることを示しています。またここにおいて、イエスの死が人の贖いだけではなく、非造物全体、自然界全体の贖いであることもわかります。まあ、そういうとちょっと変、わかんないかもしれないんですが、土地が呪われたものとなったというふうにアダムが罪を犯したときに神様が言われましたよね。ですから、人間が神から離れただけではなく、その土地、自然界も神の望まれる姿から変わり果ててしまったわけなんです。そしてサタンの支配になるわけです。ですから天災が起こり、弱肉強食という世界が動物の中にもあるわけなんですね。けれども、イエスの死によってその贖いの大工が支払われました。イエスキリストが再び来られるときに、この自然界までが変えられて、神の理想の姿に変えられていくわけなんですね。次を見てください。 また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に入って多くの人に現れた。3つ目の出来事は人の死に終止符を もたらされたことなわけです。人が死ぬことは誰もが避けることができません。そして生徒でさえもイエスが来られるまでは天の御国に入ることができなかったんです。彼らはアブラハムの懐であるヨミあるいはハデスに行きました。しかしイエスの死によって人間の死そのものが滅ぼされるんですね。これはすごいことです。人間の死それが最大の敵である、最後の敵であるとパウロは言いましたが、死というものがですね滅ぼされます。ホセアが告げています。私は黄泉の力から彼らを解き放ち彼らを死からあがなおう。死よお前の棘はどこにあるのか、黄泉よお前の針はどこにあるのか。またイザヤは主は永久に死を滅ぼされると言っています。イエスの死によって人の死が滅ぼされたんですね。これはすごいことです。つまり復活の約束、私たちが決して死ぬことがない朽ちることのない復活の約束がこのイエスの死によって完了しました。そしてこれらの出来事を見た百人隊長たち、どういう反応してますか。百人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は地震やいろいろな出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。見張りをしていた者たちはローマの兵士、他の人は、まあ、闇が広がったり地震が起こったりしていていろんなところに逃げたと思うんですけれども、まあ、彼らはですね、まあ、これで飯を食っているわけですから仕事から離れることができなかったわけですね。そこにずっといなければいけませんでした。ですから、まあ、それらの状況を全て見るように強いられたわけなんですよね。さっきはその見張りをしたというところを読みましたけれども、そのようにして見ていました。で彼らは聖書も神も知らぬ、者たちです。しかし力は信じていました。兵士ですからね。でこのようにして多くの力が働くのを彼らは目の当たりにして、この方は誠に神の子であったと言いました。けれども問題は神の子であったっていうふうに過去形になってるんですね。イエスを過去の方としているわけなんです。まあ、当然のことですね。復活がまだ起こってないんです。しかしイエス・キリストは今日昨日も今日もいつまでも同じであるとヘブル書13章には書かれています。私たちもイエスを過去の人としてしまう時がありますけれども、このイエスが今も生きているイエスなわけです。次を見てください。そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちであった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。女たちがイエスを眺めています。ただ見てください、遠くから眺めています。なぜでしょうか。ここにヒントがあります。ガリラヤからついてきた女たちです。ガリラヤって何ですか。イエスが生き生きと宣教の働きをされた場所ですよね。そこで数多くの御言葉を話し、病を治し悪霊を追い出されました。そしてこのついてきた女たちも実際に自分自身がイエスに助けられた人が多かったでしょう。この生き生きと働きです。大きな驚くべき宮で行われたイエス、愛と哀れに満ち溢れていたイエスがですね、のけものにされ罵られ十字架につけられて死んでいます。彼女はこの苦しみを近くで見聞きするのは耐え難いことだったわけですね。私たちも日々の生活の中で十字架に遭遇します。神が生きて働かれているのをこの見てですね、喜んでいるとき突如としてそれが妨げられ止まってしまうようなことがあります。予期できぬことなので、なんで そんなことが起こるんだという驚きを隠すことはできません。そしてその突然の出来事を直視し続けることはあまりにも耐え難いことです。それを忘れてしまうのであれば何とか生きることができますが、直視したら耐えられません。この女も同じでした。女たちも同じでした。遠くから眺めることしかできなかったんですね。そしてこれが女たちと書いてあるのが私は面白いなと思ったんです。男たちである弟子たちはさっさと逃げて、まあ、諦めていたんですね。けれどもここでイエスに仕えていた女たちがありますから、つまりイエスと弟子たちの食事の世話をしたり、まあ、洗濯をしたりですね。ですから、まあ、女の人って現実的ですね。イエス様が死んだ後葬らなければいけないという、まあ、心遣いまでここで働いているわけなんです。こうしてまあイエスが死なれましたけれども、死なれる直前にこのようにして父なる神から見捨てられることを経験し、死なれた直後にさまざまな出来事が起こりました。 そして次イエスの埋葬が載っています。56節読みませんでしたね。56節から読みますね。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。夕方になってアリマタヤの金持ちでヨセフという人が来た。彼もイエスの弟子になっていた。時は夕方だったんですね。ユダヤ人の間では日没から新しい日が始まります。次の日が始まります。で、次の日は安息日でした。日が暮れたらイエスの体について何もすることができなかったんですよね。働いてはいけないわけですから。でそのような時に、まあ、男の中で勇気ある行動をとる人物が現れたんです。金持ちのヨセフですね。また彼はイエスの弟子でした。58節、この人はピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願った。そこでピラトは渡すように命じた。ヨセフはそれを取り下ろして綺麗な雨用に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。墓の入り口には大きな石を転がしかけて帰った。ヨセフは自分のできることを速やかに行いました。ピラトに下げ渡しを要求し、綺麗な雨用に包み、そして自分の墓に納めたんですね。おそらく彼は晩年に差し掛かった人だったと思うんですよね。自分の墓を作って、新しい墓を作っていたんですから。でそこにイエスを納めたわけです。でこのようにヨセフはイエスの弟子として自分のできる最善のことをしています。まあ、ここに弟子としてのキリストの弟子としての、まあ、敬意と尊敬というのを見ることができるのではないでしょうか。そしてここで最も大切なことはこの金持ちという言葉だったんですね。なぜならばイザヤ書53章には彼は富む者と共に葬られた。53章の9節です。これも予言の成就なんですね。でこの、まあ、ヨセフがいるわけです。でこれと対照的なのが次に出てくる祭司長とパリサイ人であります。さて次の日、すなわち備えの翌日、祭司長パリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。カカ、あの人を騙す男がまだ生きている。自分は3日の後に蘇ると言っていたのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をすることをするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中に蘇ったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの窓足の方が前の場合よりもっとひどいことになります。備えの日の翌日とあります。これは安息日です。まあ、彼らはピラトの元に来ましたね。自ら作り出した安息日の伝統を彼らはこうやって破っています。本当偽善ですね。そしてここにパリサイ人って書かれているのが、まあ、私は面白いなと思いました。先ほどまでパリサイ人という言葉が出てなかったのにここにパリサイ人が出てきます。なぜでしょうか。復活を恐れているわけなんです。彼らは復活信じてたんです。死人の復活信じてました。思い出せますか。あのサドカイ人が復活についてイエスに質問したときにですね、パリサイ人たちはですね驚いたわけなんですよね。イエスの答えに対してこのようにパリサイ人は信じていたんですよね。そして、面白いのは次に、まあ、3日目によみがえるというイエスの言葉を彼らは受け止めていたんですね。弟子たちどうでしたか。受け止めていなかったんですね。弟子たちは忘れてたのに、この不信者である、まあ、彼らが受け止めていたわけなんですね。まあ、あの弟子たちが盗むかもしれないというふうに彼は言ってますけれども、やっぱ心の心底ではね、もしかしたら復活するかもしれないというのが恐れがあったのかもしれません。あったんでしょう。なんかこの私は読む限りそういうふうに感じます。そして次見てください。ピラトは晩兵を出してやるから行ってできるだけの晩をさせるがよいと彼らに言った。これ新教の訳ですと、あなたたちには万兵がいるはずだとなっています。つまりこの万兵というのはローマの万兵というよりも彼らがあてがう万兵ということなんですね。ピラトはですね、祭司長たち長老たちの行うことがもういい加減嫌気がさしてきたんです。何やってんだおめえらって感じなわけですね。それでこの言葉が出てきたわけなんですね。この腐った愚かな者たち勝手にしろっていう感じなわけです。ここで書かれているのはね。でそこで彼らは行って石に封印をし、晩兵が墓の番をした。このようにしてイエスの墓に晩兵がつきました。これがユダヤ人の指導者たちがすることのできたイエスを滅ぼすための最善の努力です。彼らはイエスを捕らえてでっち上げの告訴状を作り出しました。そしてピラトに引き渡し、群衆を扇動させて死刑にまで追い込みましたね。そしてイエスをあざけって、イエスの死ぬ姿を見て墓に葬られたイエスを に、番兵をつけました。やれるところまでとことんまでやったって感じですね。普通に考えたらイエスが死んでいるんだから不安になる必要ないわけですけれども、彼らは不安で万が一の場合を備えて番兵を置きました。でもまだ不安が残っていると思います。私たちの住む社会もイエスの墓に番兵を置いています。イエスをとことんまで闇に葬り去ろうとしています。進化論、ヒューマニズム、または飲酒習慣伝統などというものによってイエス・キリストを潰しにかかっているわけですね。アメリカでもそうですけれども、他の国でもそうですけれども、日本を見たらですね、私たちは分かるわけです。けれどもそれで根絶はされません。それが次回の話になりますけれども、これが人たちがすることができた最大の努力なわけです。こうして私たちはイエスの十字架、また死、埋葬を学びました。それらはイエスが罪人として数えられ、道から切り離され、罪が葬られたことを意味しています。こうした闇の部分というのが今私たちは見てきたわけですね。巫女の処罰というのを私たちは見てきました。しかしヨハネの一章の五節には、闇は光に打ち勝たなかったとあります。光が打ち勝ちます。それが28章、次回の学びになるので、期待して先に読んできて来てください。お願いします。愛する天のお父様、ありがとうございました。イエス様のこの箇所を見ると、本当にこの暗闇が支配している自分が今見てきました。天のお父様、この姿を想像すればするほどあまりにも無謀くて、本当に私たちは目を背けたくなります。天のお父様、でもこれらは皆私たちの身代わりに全部受けてくださって、父なるあなたご自身が一人でにあるキリストとお捧げになったその箇所でありました。天のお父様、私たちを本当に十字架を知っても知りすぎることがなく、どこまで私たちが十字架を知っているか、いつも疑問に思います。お父様、あなたがしてくださったその大きなことを私たちに本当に軽く考えてしまいます。天の意思をどうぞ私たちの習慣、このイエス様の言葉を眺めて、あのイエス様の御言葉を見て、そして本当に私たちがイエス様がしてくださったことを気にしていただきたいと思います。主どうぞ、だんだん収穫を守ってくださいと思います。イエス・キリストの御名によってお祈りをお願いします。アーメン。